お祈りいたします。恵み深く、憐れみ深く、慈しみ深い愛する天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。神様、あなたは私たち一人一人を愛し愛し、あなたは特別だ、あなたは大切だと私たちを見出してくださり、愛する一人子イエス様を私たちのために捧げてくださいました。それだけでも私たちはもう十分ですと、そう言うべき、それほど多くの恵みを受けている私たちに、神様が今日またそれに一つ二つと加え、釜石からは柳谷先生を送ってくださり、共に泣き共に喜ぶ、そのような兄弟姉妹の愛する麗しい交わりを与えてくださり感謝いたします。 神様、また神山美佐姉妹を送ってくださり、素晴らしい賛美、その賛美を通して神様がどれほど私たちを愛しておられるのか、その豊かな愛を今日また知ることができました。感謝いたします。神様、これからのひととき、私たちは心を主よあなたに向け、御言葉に聞きたいと願っております。神様が私たち一人一人に御言葉の養いを持って、今日もこのところから力づけ、励まし、送り出してください。あなたに期待し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。皆さんは先週1週間どのような1週間だったでしょうか。先週はテレビをつけると新型肺炎のニュースがあって、心が騒ぐことが多かった1週間だったかもしれません。私たちは引き続き苦しみ悲しむ方たちのために、引き続き覚えてお祈りしてまいりましょう。そのような中でも少し明るいニュースと言いますか、励まされるニュースがあったんです。それは先週ちょっとカフェでもある兄弟とお話ししていたんですけれども、大相撲で徳勝龍っていう力士が優勝したそうなんです。私も前からこの力士知っていたわけではないんですけれども、後からニュースで彼のインタビューを見て知ったんですけれども、幕尻という、その番付も初めて知ったんですけど、一番その最下位の順位から下克上で優勝したっていうことで、それは何やらすごいことだそうですね。そんな徳勝龍のインタビューの話を兄弟としていたんです。テレビのリポーターが徳勝龍の年齢について、いや33歳になってからの初優勝、それについてはどうですかって聞かれると、徳勝龍はもう33歳ではなくてまだ33歳、これから頑張りますってそのように答えておられたんですね。あ、その発想の転換はいいなって。私と一緒に話をしておられた兄弟も、まだまだ80歳を超えたばかり、まだまだこれからだっておっしゃられていた、その姿にとても励まされたのでした。今日皆さんとお開きする聖書の箇所、マルコの福音書1章の21節からですけれども、この聖書の箇所は30歳になられたイエス様がいよいよこれから宣教の働きに出られた時のその初めの出来事です。今日の説教題はイエスの権威ということでお話をさせていただきますけれども、権威という言葉がこの中に出てきます。皆さんは普段権威という言葉使われることがあるでしょうか。普段はあまり聞かない言葉、自分で使うことがない言葉かもしれません。いや、私も家庭の中で、いや父の権威を重んじなさいなんて子供に言うことはありませんし、日本語でなんか権威っていう言葉を見ると、なんかちょっと硬いなというか、なんか難しいなというか、そういうイメージを持つのは私だけではないかもしれません。この権威というこの日本語の言葉ですね、この日本語の言葉を私どういう意味なのかなって調べてみたんです。そうすると国語の辞典には2つ意味があったんですね。1つ目は相手に自分を認めさせて従わせる力、つまり相手を支配しようとする力、それがまず権威なんだってあったんですね。そしてもう1つ目は その専門分野においてスペシャリスト、ナンバーワンになっている人のことを指すということでした。まあ、つまり先ほどの相撲で例えるならば、相撲界の権威って言ったら横綱ってなるでしょうし、去年のノーベル化学賞を受賞された吉野彰さんは、リチウム電池の発明でこの化学賞を受賞されましたが、その吉野さんはそのリチウム電池の業界においては権威って呼ばれる、そういう方なんではないでしょうか。そのような日本語の意味、その2つの意味がありましたけれども、聖書に出てくる権威、イエス様の権威、それはちょっと違う意味があるんです。そんな権威という言葉に私たちは今日注目しながら、イエス様の権威を改めて覚えて、そしてその権威を覚えた私たちはどのように歩んでいくべきなのか、ご一緒に聖書を見てまいりましょう。それでは初めにマルコの福音書1章21節をご一緒にお読みしてまいりましょう。それでは1章の21節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。一行は、今日の御言葉はそれからって始まるんですね。ただ以前マルコの福音書を私がメッセージさせていただいてからは3ヶ月4ヶ月ぐらいちょっと間が空いてしまいましたので、再度確認いたしますと、この出来事はイエス様が洗礼を受けられ、そして荒野で試みに遭われ、そしてその後弟子たちを招いて、そしていよいよ宣教の働きに出られた、その初期の出来事が今日の出来事なんです。イエス様と弟子たちはガリラヤ湖の北西にある町、カペナウムという町を訪れました。このカペナウムという町はイエス様のガリラヤ地方における宣教の本拠地となった、そういう場所で、このところでイエス様は数々の奇跡をなされてきました。そしてイエス様はカペナウムに入られると、早速安息日に街道に入って行かれたんです。この安息日っていうこの言葉を少し解説させていただくと、金曜日の日没から土曜日の日没まで、その期間を指している、それが安息日なんです。6日間働いて1日休む、安息を取るという天地創造の技からこの安息日が来ているんです。毎週この安息日という時になると、この街道にはユダヤ人たちがこぞって集まってくるんでした。この街道っていうのは、まあ、ユダヤ人の集会所みたいな、そういうところでしたけれども、ユダヤ人はこのところに安息日に集まって御言葉を聞き、そして祈りを捧げていました。集まりの中では聖書の箇所がいくつか朗読されていたんですけれども、その朗読が終わった後に、その箇所がどういう意味なのか、現代においてはどういうふうにこれを理解できるのか、その具体的な進めがなされていたんです。さあ、そういうふうな話を聞きすると、あ、私たちの今している礼拝ともちょっと似てるかもな、なんて思われるかもしれませんが、いくつか違いも挙げられるんです。その違いの一つとして、この昔のこの当時の街道には、その街道担当の牧師という、そういう存在はいなかったんですね。その代わりではないんですけれども、街道管理者、まあ今の新しい聖書ですと街道司という呼び名に変わりましたが、そのような役割の人がいて、聖書を朗読した後の、いや、その解き明かし、その説明を誰がするのか、その人を指名する、そういう権利をその街道司が持っていたんです。このように決まった牧師が立っていなかった、決まった人が立っていなかったことによって、イエス様は早速この街道で話をすることができたんです。さあ、この安息日の街道においてイエス様は教えられました。その教えを聞いた人々の反応、続く22節をご一緒にお読みしてまいりましょう。22節、3、はい。人々はその教えに驚いた。法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからである。イエス様がどのようなことを教えられたのか、その内容は ここには詳しくは記されていませんが、どのようなことを教えられたのか、その内容よりもどのように人々に教えたのか、その姿、語り方が聞く者たちにとっては驚きだったんです。このところで人々はその教えに驚いたって出てきますけれども、なんで驚いたのか。それは律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたからってあるんです。ここでイエス様が示された権威、聖書に出てくる権威、それはどのようなものであったのか、ご一緒に覚えてまいりたいんです。この説を見ると、イエス様の権威、それは律法学者たちのようではなかったってあるんです。律法学者たちのようにではない。この時代の人々がいつも街道で聞いていた教え、その教えとは律法学者たち、学者たちによるその解説をいつもその当時の人々は聞いていたんです。その解釈というのは、神様が旧約聖書において与えてくださった律法、その教えを、じゃあ現代ではどのように適用すればいいんだろうか。それを日夜一生懸命に律法学者たちは研究し、日常生活のこんなところでは、こんなところでは、あ、こうすればいいんだ、そのようなことを考えて適応を教えていたんです。その教えが実は今も、この2000年経った今もイスラエルにおいて残っているんです。今でもイスラエルに住むユダヤ人たちは神様からの律法を大切にして、そしてさらにその神様からの律法に先祖からの教えをプラスした、それを律法学者、イスラエルの人たちは今も大切にしているんです。そしてそのことがよくわかる日があるんです。それが安息日の日なんですね。私が2年前イスラエルに行った際、ちょうどその安息日を挟んでの日程だったんです。ですから安息日に一体ユダヤ人はどのように過ごすんだろうって、私はもう興味津々でバレないようにじっとユダヤ人の方たちを見ていたんです。そしてついに金曜日の日没になって、何をするんだろうってじっと見ていましたが、いや、あんまりその日は私はあんまり違いを感じなかったんです。しかし次の日になって私が衝撃的な出来事があったんです。それはエレベーターに乗った時の出来事でした。エレベーターに乗った時、私が目的の階に行こうってボタンを押したんですが、ボタンがつかない、エレベーターが全く動かなかったんです。あれ、これおかしいな、これは故障かなって、もう自分の階を何回も連打して、いや、ちょっと押し方が弱いのかなって、長く押すのかなって、そんなだったかなと思いながら頑張ったんですが、いや、どうやら違う。すると私より前にエレベーターに乗っていた、おそらく団体旅行で来られていたドイツ人っぽい方が、私が一生懸命押す後ろからですね、シャバシャバってなんか言ってくるんですね。いや、シャバシャバってなんだろうって、私としてはもうエレベーター一生懸命ボタンを押してるのに動かない、後ろからはシャバシャバって、なんか早くしろってことなのかなと思いながら一生懸命押して、私は一生懸命押している時気づいたんです。あ、シャバットだって。シャバットっていうのはヘブル語で安息日っていう意味です。この私がエレベーターに乗っていた時に教えてくださったその方は、今日は安息日だ、このエレベーター、あなたが乗っているエレベーターは安息日専用のエレベーターだっていうことを教えてくださっていたんです。安息日用のエレベーターというのは、希望の階を押す必要がないんです。一定期間その階で開いて閉じて、また自動で次の階に行って、そしてまた開いて閉じてっていうのを自動運転でひたすらその日中繰り返す、それが安息日用のエレベーターなんです。それを全く知らない私は一生懸命押していたのでした。なんでこのような面倒なエレベーターがあるのかというと、もともと律法の中に安息日に働いてはいけない、そのような教えがあるのですが、じゃあ働くっていうのはどういうことだろうって一生懸命考えたんですね、学者さんたちは。じゃあどこまでが働くことなんだろう。そして一生懸命議論を交わした結果、あ、火を使うっていうことも 仕事に当たるだろう。あ、じゃあ電気を使うこと、光をつけたりとか、そういうランプをつけたり、そういうことも仕事になるんじゃないのかって。あ、じゃあエレベーターのボタンを押すこともそれは仕事だからしてはいけないって、どんどんどんどん教えが積み重なって発展して、先ほどのようになってしまったのでした。そのようにして律法学者たちは、神様が与えてくださった本来は素晴らしい教え、律法を自分たちの独自の解釈を加えて、あれもしてはいけない、これもしてはいけないと人々を縛りつける、そのようなものとしてしまったのです。本来はイエス様に導くための律法なんです。その律法がただの規則になってしまった。イエス様はそのような本当の意味を失った学者たちの律法の理解を厳しく批判されています。そしてイエス様はそのような律法学者たちとは明らかに違った、律法学者たちのようにではなく、権威あるものとして教えられたんです。律法学者たちは街道で聖書の権威、聖書の言葉を話す際、あの偉大な律法学者のなんとか先生はこう言ったんですよ、だから皆さんこういうふうにしましょうって、このように私たちの先祖はこう言っていたんですから、私たちもこうしようではありませんかって、ある律法学者の先生の言葉を使ったり、ある先祖の言葉を使ったり、そのように過去の先人たちの言葉を借りること、それが彼らの拠り所であって、決して自分たちの判断でこのように私は決断しました、そのように言うことはなかったんです。人の権威を用いて教えていたんです。そのように教えていた律法学者たちとは違い、イエス様はどの先人の言葉も利用することなく、引用することなく、頼ることなく、ご自身の権威によってイエス様はこのところで教えられたんです。街道に集まっていた人たちはいつも誰かがああ言っていた、こう言っていたっていう話ばかりを聞いていたので、ああイエス様が誰にも頼らずに語っている、そのことに大変驚いたんです。このようにイエス様の権威、それは誰にも頼ることがない、依存することがない、完全にそれだけで自立しておられる、それがイエス様の権威なんです。それは次の引用箇所からもわかります。引用箇所1、マタイの福音書28章18節をご一緒にこのところもお読みしてまいりましょう。3、はい、近づいて彼らにこう言われた。権威が与えられています。聖書は全ての権威が神様に、イエス様にあるって、そうしているんです。それに比べて人間の権威っていうものはどうでしょう。人間の権威っていうものはあくまでも神様から委ねられているんだ、もともと生まれつき権威を持った人間はいないんだ、全て神様から与えられている、そのことを覚えたいんです。ですからイエス様のこの完全に独立した権威、自立した権威、それは律法学者たちのその権威とは異なるものでした。ここまでのマルコの福音書1章の21節22節をご一緒に見ましたけれども、このイエス様の教えを通してイエス様の権威がはっきりと表されていました。イエス様の権威、それは誰にも依存しない、完全に自立した権威でした。ただ私たちはこのようなイエス様の権威を前にしても、あの律法学者たちのように的を外し、あの学者たちのように人の権威により頼み、いつの間にか自分自身を縛りつけて窮屈になってしまう、そんなことがあるのではないでしょうか。よく聞くことがあるんです。クリスチャンってあれもしちゃダメでしょう、これもしちゃダメでしょ、いやちょっと窮屈だなって、いやでもその話よくよく聞いてみると、いや神様ってそんなこと言っておられたかなって、聖書にはそう書かれていたかなっていうことがよくあるんです。いつの間にか私たちは神様が教えてくださったこと、それに自分たちで勝手に解釈を加えて、 あれもしちゃいけないんだ、あれもこれもしちゃいけないんだって。神様は私たちを従わせようとしてるんだ、無理やりこうさせようとしてるんだって勘違いしてしまうことがあるかもしれません。イエス様の権威、それは私たちを縛りつけてしまう、そのようなものではありません。最初に見た日本語の権威の言葉のように、一方的にあなたを縛りつける、そのような意味、そのような力ではないんです。イエス様の権威、それは私たちを縛るものではなく、私たちを解き放ち、自由に喜びを持って使えるものとする、それがイエス様の権威です。そして教えを通してのイエス様の権威に皆が驚いていた時、人々の中ではまた別の反応が見られたんです。23節24節を戻ってご一緒に、ここは続けて23節24節続けてお読みしてまいりましょう。3、はい。ちょうどその時、汚れた霊に疲れた人がその街道にいてこう叫んだ。ナザレの人イエスよ、私たちと何の関係があるのですか？私たちを滅ぼしに来たのですか？私はあなたがどなたなのか知っています。神の聖者です。23節に戻っていただくと、ちょうどイエス様が語られていたその時、汚れた霊も街道の中にいたってあるんです。汚れた霊っていうのは悪い霊、悪霊って表していますが、なんで街道に悪霊がいるのって思われるかもしれませんが、汚れた霊にとってはこの街道が、律法学者たちがただただ律法の解釈を繰り返していたこの街道が、別に居心地のいい場所、居心地の悪い場所とはなっていなかったんです。むしろ居心地のいい場所、このぬるい場所はいいな、そういうふうな場所になっていたのかもしれません。しかしイエス様が来られ、その教えが語られた途端、イエス様の権威が表されたその時、悪霊たちは騒ぎ出したんです。これまでの状況が一変し、このままではいられない、悪霊たちにパニックが起こったんです。続く24節を見ると、汚れた霊はイエス様に対して、ナザレの人イエスと叫び、またイエス様がナザレから出てきたということを知っていました。そして神の聖者、神の子である、そのことも知っていたんです。ただ悪霊が言った、汚れた霊が言った、このあなたは神の聖者ですというこの言葉は、別に彼らが信仰告白をしてイエス様を信じて告白したという言葉ではないんです。悪霊はもうイエス様がどれほど恐るべき存在なのかと知っていて、ああもうこれが最後の時なんだって悟ったからこそ、もう私はあなたと何の関係もないじゃないですか、私をもう滅ぼしに来たんでしょうって、もう叫ぶようにして、最後のこのような叫びの声になったんです。そこにいた人々はイエス様のことをあんまり理解できていませんでした。ぼんやりと驚いただけでした。しかし悪霊は、このイエス様が来たということは、あ、ついに神の国が、神の支配がこの地においても始まったんだということを、危機感を持って悪霊たちは理解していたのです。25節26節を続けて、このところもお読みいたしましょう。25節26節ご一緒にお読みいたしましょう。3、はい。イエスは彼を叱って、黙れ、この人から出て行けと言われた。すると汚れた霊はその人を引きつけさせ、大声を上げてその人から出て行った。25節を見ると、イエス様はまず汚れた霊に向かってシンプルに、黙れ、そのように言われました。この黙れという言葉は強い意味がこもっている、そういう言葉です。私は実は今まで皆さんに言ったことがあったかなかったか、ちっちゃい時に犬を飼っていたことがあったんです。その犬は牧場で羊を追いかけているような、そういう牧羊犬っていう犬の種類 だったからか、私がジャッキーっていうなんか強そうな名前をつけてしまったせいからか、もうとにかくよく吠える犬だったんですね。とにかく人に吠える、水道屋さんが来たら吠える、道路で人が歩いていたら吠える、犬が歩いていたら吠える、とにかく吠える吠える、よく吠える犬だったんです。しかも一番最初に飼いたいって手を挙げた私の言うことを聞かず、ちょっと静かにしっていうのに全然私の言うことを聞かない、しまいにはお願いって言っても聞いてくれない、そんな犬だったんです。その飼い犬ジャッキーは私の権威を全然認めていなかったんです。ちっとも聞いてもらえなかった。しかしこのところでイエス様が悪霊に権威を持って命じられると、悪霊汚れた霊は全く違う、そのような反応を見せるんです。イエス様は汚れた霊がこれ以上語ることを許しませんでした。子供のから出ていけって、イエス様は私について語るものはしっかり用意してある、お前ではない、だからこの人から出ていけって言われたんです。そしてイエス様は悪霊に対する完全な勝利をこのところで宣言されたんです。テレビに出てくるヒーロー、正義の味方なんかは戦いの中で必ずと言っていいほどピンチを迎えるんです。あ、もうこれはやばいかもしれない、勝てないかもしれない、そういうちょっとヒヤヒヤするシーンがあるんですけれども、最後には必ず勝利を収める、そんなヒーローの姿、よくあるパターンがありますが、イエス様はこのところでそうじゃありません。もう一括します。黙れ、この人から出ていけ。そのようにして完全な勝利を収められるんです。しかもイエス様は悪霊を追い出すために何か特別な技を使ったのではない、何か超必殺な技を使ったのではない、儀式でもなく、ただただご自身の権威によって、言葉によって悪霊に勝利されたのです。このイエス様の技を見た人々の反応、続けてまたここも27節28節続けてご一緒に皆さんお読みいたしましょう。3、はい。人々は皆驚いて互いに論じ合った。彼らは従うのだ。こうしてイエスの評判はすぐにガリラや周辺の全域至るところに広まった。人々は皆驚いた、27節にありますけれども、この驚いたっていう言葉、今日皆さんとお読みした中でもう一箇所出てきてるんです。22節にも人々は驚いたって出てくるんですけれども、この驚いたという言葉、日本語で見ると22節と27節一緒なんですけれども、ギリシャ語、もともとで書かれた言葉で見るとちょっと違う意味があるんです。27節のこの驚いたっていう言葉は22節よりもさらに強く、もう驚いて腰を抜かす、度肝を抜かすような、そんな意味の驚きがこのところには現れているんです。なんでそこまで人々は驚いたのか、それはイエス様の権威ある新しい教え、その教えから生まれた現実に、はっきりと現れた事実に人々は驚いたんです。イエス様の教え、それは口先だけのものではない、言葉だけではない、言った言葉がはっきりと今現実となって現れている、そのことに人々はこれまでにない驚きを覚えたんです。言葉がはっきりと力となって現れる、それがイエス様の権威です。この驚きは28節を見るとその新鮮さを保ったままに、よくマルコの福音書ではすぐにという言葉が出てくるんですって以前お話したことがあったかもしれませんが、このすぐにという言葉をもって、このイエス様の権威がガリラや周辺の全域至るところに広まっていったのです。それでは今日の御言葉をもう一度皆さんで振り返りながら、 イエス様の権威を改めて覚えてまいりましょう。今日は安息日で起きた、その街道で起きた二つの出来事をご一緒に見てまいりました。一つ目の出来事、それはイエス様が権威あるもののように人々に教えられた、そのような姿でした。この姿を通しイエス様の権威は誰にも依存することのない、誰にも寄りかかることのない、助けを必要とすることのない、完全に自立した、そのような権威である。そのような特徴をご一緒に覚えることができました。このイエス様の権威ある姿、これは律法学者たちの姿、その姿とは全く違うものでした。私たちはどうでしょう。私たちはすぐに目に見えるものに頼りたがる、すがりたがる。あの人にすがりたい。この人の権威にすがりたい。この人の権威に押さえつけられているから、この人に従うしかない。確かに従うことは良いことですが、ただその人に縛られてしまってはいけません。私たちがより頼むべき権威、それはイエス様の権威なのです。そのイエス様の権威に私たちは希望を置いて、揺らぐことのないその権威に私たちは望みを置いて参りたいんです。そして二つ目の出来事、それはイエス様の権威によって汚れた霊が追い出されたということでした。このことを通しイエス様の権威、それはただ単に口先だけの言葉ではなく、その言葉が確かに現実となる、事実となる、そのことを私たちは知ることができました。イエス様は決して口先だけのお方ではありません。事実イエス様が言葉で命じられた通りに、汚れた霊が従うようになりました。イエス様の言葉は確かに実現する、約束なさった方は真実である。その信仰を持って私たちは歩んでまいりましょう。今日見たように、これからマルコの福音書には数多くの奇跡が出てくるんです。他の福音書よりもマルコの福音書は短いですが、ただ多くの奇跡が、イエス様の技が出てくる、そういう場所です。その度に、その奇跡を見るたびに、私たちはイエス様の権威をもう一度覚えてまいりたいんです。そして私たちは、あの人々が驚いたように、ある時にはもう度肝を抜かされて腰を抜かしそうになった、あの驚きの私たちは何とでも持ち続けてまいりたいんです。ああイエス様が知ってる、当たり前、知ってる、前から聞いてる、そうじゃないんです。何度でも心を新たにして、新鮮な気持ちで、何なんだこの教えは、って何なんだこの技は、って何度でもイエス様のその権威に私たちは驚き、心を新しくされてまいりたいんです。イエス様の権威があるところ、そこには解放があります。そこには自由があります。そこには病の癒しがあります。そのイエス様の確かな権威を私たちは見据えて、自分を見ないで、他人を見ないで、今日こそ、今からこそ、私たちはイエス様の権威を、イエス様だけを見上げて歩んでまいりましょう。ピアノを弾いていただきますので、もう一度私たちは黙祷の姿勢を持って、今日の御言葉、神様が教えてくださったイエス様のその権威をもう一度思い返してまいりましょう。どうでしょうか。私たちが普段の生活を振り返った時、この世には多くの権威があります。この世の権威、それは移ろいゆくものです。もともとは神様から出ている権威です。その権威に私たちは心縛られ、それを拠り所としてしまう、そのようなことはないでしょうか。今日神様は御言葉を通して語ってくださいました。イエス様の権威、それは揺るがない、誰にも頼ることがない、そのような完全に自立したものである。そのイエス様の権威に私たちは頼ってすがってまいりたいんです。目に見えるさまざまなことに惑わされるのではなく、 イエス様だけを今日見上げて、もう一度歩んでまいりたいのです。そしてイエス様が語られる言葉、それは確かに真実である、そのことを確かに現実になる、真実になると、私たちは今日もう一度信じて、驚きを持って、心新たにされて、その権威を仰ぎ見てまいりましょう。もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、神様、今日はイエス様の権威、その揺るがない権威を私たちはもう一度見ることができました。神様、揺れ動くこの時代にあって、心騒ぐこの時代にあって、私たちは決して揺らぐことのない主イエス様、あなたの権威にいつもより頼み、あなたを見上げて歩んでまいりたいと願います。神様、あなたがいつも私たちをお導きくださって、私たちの目線を、焦点をあなたへと向けさせてくださって、いつもあなたが導いてくださいますようにお願いいたします。神様、私たちがこのところから今日送り出されていくそれぞれのところで、私たちが権威に従っても、権威により頼み、それをよりどころとしてしまうのではなく、あなただけを、あなたの権威だけを心のよりどころとし、あなたに信頼していくことができますように、それぞれのところにあって私たちを励ましてください。神様、いつも私たちと共に歩んでくださる主よ、あなたがこれからも私たちをお導きください。今日インターネットを通して礼拝を捧げておられる方々、病のうちにある方々、お一人お一人のうちに慰め主、癒し主、主よ、あなたが寄り添ってくださいますようにお願いいたします。今日この時感謝いたします。愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。